鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。
この番組はホンダカーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、鳥羽一番街株式会社南城製作所の提供でお送りします。学校大好き。この番組は鈴鹿市内の小中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。今月は神戸小学校です。それでは校歌からお聞きください。
神戸小学校の校長に神戸小学校のことについて教えていただきます。
神戸小学校長の湯気博史です。今から神戸小学校について紹介します。聴衆の皆さん、よろしくお願いします。本校へは神戸地区や飯野の西城地区、玉垣地区や川の地区の一部からも児童が登校してきています。現在児童数は約650人です。学級数は特別支援の4学級を含めて26学級あります。本校は外国にゆかりのある児童も60人以上いて、国際色豊かな学校で、日本語教室は2教室あります。さらに集団に馴染みにくい児童が市内から通級してくるソーシャルスキルトレーニングのできるすくすく教室もあります。さて、本校は明治6年1873年1月24日に神戸学校として発足しました。当時の 場所は信州高田派の神戸別院の中にあります。そして現在の場所に学校が移転したのは明治18年1885年でした。その後昭和12年と昭和60年に校舎が建て替えられ現在に至っています。しかし本校のゆかりは実はもっと昔からその名残がありました。現在の神戸城の城跡や神戸公園、神戸高校の一帯に昔は神戸城がありました。戦国時代に神戸城が完成し多くの大名が神戸城の城主となりました。有名な城主としては織田信長の三男神戸信孝がいます。信孝は父である信長が築いた安土城を彷彿した五重の天守閣を築き、金箔を施した軒瓦も発見されていて、当時の豪華さは大変な荘厳なものであったと考えられます。江戸時代の中期1732年享保17年には幕府の要職である若年寄を担った本田忠宗が神戸城主となりました。城主の忠宗は学問にも精通していて藩校である三高堂を創設しました。その後忠宗から四代後の忠敬の時代には藩校の高林堂が完成しました。いずれも藩士の子供たちが学問をする場所ではありましたが、明治4年1871年には高林堂を名称変更した神戸郷学校が設置され、武士以外の一般の子供たちも入学できることになりました。この神戸郷学校は明治5年1872年の明治新政府の学制の発布により閉鎖となりました。しかしこの神戸郷学校が神戸小学校の前身となり、先にお話をした明治6年に設置された神戸学校につながることになります。さて本校の学校教育目標は、今日も来てよかった、明日も来たいと思える学校です。また目指す子ども像は、自ら問題を発見し考え判断し行動する子どもです。これらの目標の実現に向け、全教職員が一丸となり学校教育活動に取り組んでいます。そしてまた私校長として4つのお願いを子どもたちにしています。この4つのお願いについては、始業式とか終業式、その他集会など子どもたちとお話ができる機会には必ずこの4つのことをお話ししています。ではその4つの校長からお願いしていることについて紹介をさせていただきます。まず1つは挨拶をしましょうです。挨拶は人としての基本のことですね。そういうことで、みんなが朝 はおはようございます、帰りであればさようなら、お家へ帰ったらただいまというような挨拶がしっかりできるようになってほしいと思い、挨拶をしましょうということをまず一番にお話ししています。それから二つ目は自分を大切にしましょうです。自分というのはこの世に一人しかいない大切なものですね。ですから自分をしっかり大切にしてほしいということを言っています。また三つ目に自分が大切にって考えるのであれば、周りのお友達もやっぱり大切ですね。ですから友達を大切にしましょうということも、3つ目として言っています。で最後ですが、子供たちはこれからいっぱい勉強をして立派な人になってほしいということから、4つ目のお願いとして勉強をしましょうというふうなことを、言っています。最後にこれから4回に分けて神戸の子どもたちの様子がラジオを通して放送されることになります。聴取される皆さん、これからの放送をよろしくお聞きいただきますようお願いします。
これから社会見学で、ワクワクします。外国のことをよく知りたいです。
JICA ではどんな活動をしているのか詳しく知りたいです。
社会見学どうでしたか？
JICA に行ってスタッフさんの人がボランティアに行ったって言っていたので、僕もボランティアに行ってみたいなと思いました。
JICA に行って食べ物を残しとると、他の人もいろんな国の貧しい人々が苦しんどんのに残しとったから、なんか前まではだから今度からは残さんようにしたいことと、ソロモン諸島でそのでかい魚がおったのがすごいと思いました。
差別のことを学んだので、これから差別をなくしていきたいと思います。
ソロモン諸島のことで JICA の人たちにいろいろなことが聞いたのでよかったと思いました。
JICA では食べ物とか、そういう食べ物とか、その機械とか、そういうものがあんまりなかったから、その日本からその食べ物をその渡してあげたい。
ソロモン諸島の人口が55万人で少ないと思いました。
日本と違う国が JICA でお米やご飯を送ったりして助けていたり、お金を送ったり貸したりして助けているのがすごいと思いました。
世界で9人に1人が飢餓に苦しんでいることを知って、神戸小学校では誰もそんなことしてないの、誰もそんなことになっていないので、自分って幸せだったなと思いました。
日本の当たり前と世界の当たり前が違うということを知りました。
世界を100人だとすると80人が貧乏な生活をしていると聞いたので、日本はいい国だなと思いました。
世界には9人に1人が飢餓に苦しんでいることが分かりました。しかし日本一カ国の食品ロスは世界全体の食料援助量の約2倍でした。だから日本の食品ロスをできるだけなくしていったら、世界でも飢餓がなくなっていくと思いました。
SDGs の中でも17個の中で日本もできてないものがあったから、これからの生活ではそれに目を向けてできることをしていきたいと思いました。
自分たちが知らないところでもお金を貸したりあげたり、技術を教えてあげたりしているところが とてもいいと思いました。
ジャイカにはいろいろな施設があって面白いので行ってみてください。
6年石田美月です。買い物の時はエコバッグを持っていきます。クールチョイス。
6年川原岩です。冷蔵庫を開けたらすぐ閉めるようにしています。クールチョイス。
6年長沢風花です。洗濯はお風呂の水を利用しています。クールチョイス。
6年松林遥香です。物を大事に使っています。クールチョイス。
5年竹内香奈人です。洗濯はお風呂の水を利用しています。クールチョイス。
5年天野ゆうきです。使えない部屋の電気は消すようにしています。クールチョイス。
5年八尾春樹です。使わない部屋の電気は消すようにしています。クールチョイス。
5年三谷春馬です。水よりは雨水を使っています。クールチョイス。
5年井上千織です。私はエアコンの設定温度を28度に設定しています。クールチョイス。
5年矢田葵です。私は物を大事に使っています。クールチョイス。
ここからは家庭で取り組むことのできるクールチョイスの例として、今週は照明についてご紹介します。 LED ランプは白熱電球と比べて消費電力は 15% 程度、寿命の長さは40倍ととても省エネ。 LED 電球そのもののコストはかかりますが、トータルで考えるとお得だと言えます。また LED 電球はスイッチを入れてすぐに明るくなる、熱や紫外線がないので光で物を傷めにくい、虫が寄りつきにくいなど、コスト以外にもいい点がたくさんあります。さらに LED には光の色や光の広がり方を選ぶことができるタイプもあるので、部屋によって照明を変えるなど生活シーンに合わせた使い方ができるのもいいですよね。電球の買い替えの際は LED 照明も検討してみてくださいね。
鈴鹿ジェットラディオコーナー。
このコーナーでは鈴鹿市内の小中学校で活躍する ALT の先生たちがよく使う英語のフレーズや面白い海外の習慣などいろんなトピックを紹介してくれます。英語をもっと身近に楽しく覚えていきましょう。
鈴鹿ジェットラディオコーナ
ー。 Hello Kevin.
Hello.
Wow, I can't believe it's already October.
Yeah, me too, and I'm so excited. October is my favorite month. Jugatsu Ichiban Ski.
Really? Why is that?
The weather is cool, you get to eat pumpkin pie, and best of all, you get to tell scary stories.
Oh, you like scary stories?
I sure do. Say, did you ever hear the one story about a boy with a monster in his room?
部屋の中にいるお化けと少年の話? What happened?
Well, a father was tucking his son into bed. The boy asked his father if he would check under his bed for monsters. When the father looked under the bed, he saw someone who looked exactly like his son.
お父さんが息子をベッドに寝かしつけようとしていました。少年はお父さんにベッドの下にお化けがいないかを確認してとお願いしました。お父さんがベッドの下を見たとき、そこには息子にそっくりな人がいました。
Whoa!
The boy under the bed looked very scared, and he whispered, Daddy, there's a monster in my bed.
ベッドの下の少年は怯えていてこうつぶやきました。
お父さん、ベッドの上にお化けがいるんだ。
さあ、一体どちらがお化けなんでしょうね。
Wow, that's really scary. 怖い。
Yeah, scary stories are awesome.
I'm glad you think so. I'm going to have nightmares. 今夜は怖い夢を見そうです。
Don't forget to check under your bed.
ベッドの下をチェックするのを忘れないでね。
Oh, you're so mean.
Well, I have to go. See you.
See you.
Thanks for listening to Suzuka Jet Radio Corner. This is Kevin, and today's song is a Halloween theme to go along with today's recording. It's Thriller by Michael Jackson.
Lurking in the dark.
今週の放送はいかがでしたか？来週も神戸小学校の放送をお送りします。どうぞお楽しみに。この番組はホンダカーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、鳥羽一番街株式会社南城製作所の提供でお送りしました。